こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、上野千鶴子によるマルクス主義フェミニズムの代表的著作であり、家事調整と資本性の結びつきを軸に、近代資本主義社会における女性抑圧の構造を理論的かつ歴史的に分析した学術書である。もともと連載論文を基礎にまとめられた本で、家事労働、再生産労働、家族制度、性別役割分業といった問題を単なる意識や文化の問題ではなく、社会構造と物質的基盤の問題として捉え直している。フェミニズム内部の議論だけでなく、マルクス主義が見落としてきた家族や性の領域も批判的に検討し、女性の無償労働がどのように社会を支えているかを明らかにすることを目的としている。理論書としては難度が高いが、その分現代日本のジェンダー問題を考えるための基礎概念が詰まっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、女性抑圧を家事調整と資本性の相互作用として捉える枠組み、本書の中心は、女性への抑圧を単独の原因ではなく、家事調整と資本性という2つの社会構造の結びつきとして説明する点にある。ここで重要なのは、家事調整を単なる古い家族観や男性意識の問題として扱わず、女性を従属させる社会的権力関係の総体として位置づけていることだ。一方で資本性は、賃労働と市場原理を通じて社会を組織するが、その外部に見えやすい家事や育児の領域を前提にして成り立っている。本書はこの2つが独立して存在するのではなく、相互に補強し合いながら女性の従属を再生産していると見る。したがって女性差別は職場だけでなく、家庭にも制度にも日常にも埋め込まれているという理解が導かれる。ここに本書が単なるジェンダー論ではなく社会構造論として読まれる理由がある。次に、家事労働を無償の再生産労働として読み替える意義。本書で最も知られる論点の一つが家事労働の再評価である。上野は、家事や育児を私的な愛情行為としてではなく、労働力を日々再生産するための社会的に必要な労働として捉える。つまり、家族内部で行われる食事作り、掃除、洗濯、子育て、介護は次の労働日に向けて人間を維持するための基盤でありながら、維持場では直接の賃金を生まない。この無償性こそが問題で、女性が担う再生産労働は経済的に不可視化されやすい。本書は、家事を愛情や献身で説明するだけでは、なぜ女性が構造的に不利な立場に置かれるのかを説明できないとする。家事労働を労働として捉えることで、家庭内の役割分担が個人の性格ではなく、制度的な不平等として理解できるようになる点が、本書の理論的な強みである。さらに、マルクス主義への批判と補完としてのフェミニズム。本書は、マルクス主義をそのまま受け入れるのではなく、そこに欠けていた視点をフェミニズムが補うという立場を明確にしている。伝統的なマルクス主義は、推しとして生産現場の階級関係に注目してきたが、上野はその分析だけでは、家庭内の性別分業や女性の無償労働を十分に説明できないと批判する。つまり、資本主義の分析が賃労働を中心に偏ると、労働力を準備する側の労働、すなわち再生産の領域が見えなくなる。ここでフェミニズムはマルクス主義に不足していた家族、性、身体、出産、育児の視点を導入する役割を果たす。本書の意義は、マルクス主義を否定することではなく、その分析対象を拡張するところにある。階級分析とジェンダー分析を接続することで、女性の抑圧を経済構造の外側ではなく、その内部にある問題として位置づけ直している。そして、再生産様式の理論が示す資本主義社会の見えない基盤、本書は再生産様式という視点を通じて、社会がどのように日常的に維持されているかを掘り下げる。再生産様式とは、労働力や生活、家族関係が次の世代へと引き継がれていく仕組みを指し、資本性の裏側で機能する重要な領域である。上野は、資本主義が市場での交換だけでなく、家庭内の再生産労働によって支えられていることを示すことで、社会の基盤が労働市場の外にあることを明らかにする。これにより、女性の役割は単に家の中に閉じ込められているのではなく、資本性社会全体の維持に組み込まれていると理解できる。再生産の視点は、家族制度や性別役割分業を自然なものとみなす常識を揺さぶる。家庭は私的領域に見えても、実際には社会経済の構成要素であるという認識を与える点で、この理論は本書の中核的な分析装置になっている。最後に、家族の再編と脱工業化の中で変化するジェンダー秩序。本書は理論だけで終わらず、家族の再編や脱工業化がジェンダー関係に与える影響にも目を向ける。高度成長期のような典型的な男性稼ぎ手モデルが揺らぐ中で、位置調整的資本性がどのように変容するのかを考察している点が重要である。女性の労働市場参加が進んでも、 家事や育児の負担が自動的に平等化するわけではなく、むしろ賃労働と無償労働の二重負担が生まれやすい。本書は家族の形が変わっても不平等の構造は簡単には消えないことを示し、制度の変化と役割意識の変化を分けて考える必要を示唆する。また単に昔の家族モデルを批判するだけではなく、フェミニストオルターナティブの可能性を探る点にも特徴がある。これは現実の変化を見ながら次の家族像を考えるための理論的な足場を提供している。結論として、本書はフェミニズム理論、社会学、ジェンダー研究、マルクス主義の基礎的文献を探している読者に特に向いている。家事労働や再生産労働を単なる家庭内の役割ではなく、社会経済を支える構造として理解したい人には大きな示唆がある。難解ではあるが、その難しさは抽象論の多さではなく、家族、労働、資本、性差一つの構造として結び直そうとする射程の広さに由来する。類書と比べた時の特徴は、ジェンダー不平等を道徳や意識の問題に回収せず、物質的基盤と製造分析にまで踏み込む点にある。さらに、マルクス主義をそのまま商用するのではなく、フェミニズムから批判的に組み替えているため、理論史の上でも位置づけが明確である。現代の働き方、介護、育児、家族の在り方を考える上でも、古くならない基礎枠組みを与える一冊である。ご支援いただける場合は、上の千鶴子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。